ただいま留川議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。第261回むつ市議会定例会において一般質問を行います。さて、先に行われました第14回日本ジオパーク全国大会下北大会、一時天候が危ぶまれ関係者一同大いに気をもんだところでありますが、天候は我に味方し、一部の不参加を除いてはほぼ計画通りに推移したとのこと、誠にご同慶の遺体でございます。この度のジオパーク全国大会で私が強く感銘を受けたことは、全国規模の大会という膨大な作業量を正々と成功裏に成し遂げたむつ市の総合力の高さであり、今後いかなる事態、危機に直面したとしても、統制の取れた対応が可能であるという安心感を持ったことであります。また、口頭発表やポスターセッションコアタイムでは、全国から駆けつけてくれたジオパークご当地の小中高校生徒が真剣に地域の問題点を発表し、むつ市からも人口減少等を憂い、将来について発表する姿にも感動いたしました。今回の事業に参加された関係者一同に改めて敬意と感謝を申し上げます。さて、日本の舵取りを担う政権与党自民党、政治資金規正法違反等の最終責任を取る形での岸田総理の自民党総裁に辞任が決定し、今後は総裁選挙に政局が移ります。これまでの総裁選挙、自民党員の人気とは別次元の政治力学で決着するのが実情でありましたが、国民の危機感を免れないよう、正々堂々の総裁選を展開し、自民党総裁イコール日本国総理大臣には、しっかりとした国家観、理念を携えた人材の登場を強く望むものであります。以上、前置きが長くなりましたが、この度の第261回定例会においては、私が日頃から感じております、喫緊の課題として3項目9点につき、山本市長及び理事者各位のお考えをお伺いするものであります。真剣かつ前向きなご答弁を期待しております。それでは、質問に入ります。質問の第一は、平成の大合併、平成17年ですが、から20年間の検証についてであります。平成の大合併も紆余曲折を得て、現在の一子二鳥一孫で落着、早20年が経過しました。むつ市においては、その間、現職山本市長を含め4人の首長が交代、就任されました。そのうちお二方は任期途中で病没され、三人目は青森県民の圧倒的支持を得て、むつ市下北から初の知事に転身。その後を引き継いだ現職山本市長は、県議同士の戦いを制し、合併後4人目の首長として、積極進取の市政運営に取り組んでおられることは誠にご同慶の至りであります。さて、大合併から20年、この間、4人の首長をいただき、人口減少、高齢化、社会の伸長等を避けて通れない課題に取り組みながら、今がある現職として、この20年をどのように総括しておられるのか、次の3点につきお伺いいたします。1点目、過去3人の首長が取り組んだそれぞれの市政課題について、2点目、現職市長として取り組むべき最大の市政課題について、3点目、今後、むつ市が取り組むべき方向性について、以上の3点であります。質問の第2は、公共施設の再編に関してであります。合併後、20年を経た現在、市として旧町村部の人口減少は著しく、当時政策の一環として建設された公共施設も老朽化または陳腐化してきている状況にあります。このことからも、市全体の公共施設の適正配置は避けられないところであり、現状と今後のむつ市の計画について、次の3点をお伺いいたします。1点目、急速に人口減少が加速しているむつ市の公共施設の現状について、2点目、既存施設の廃止、リニューアル案に対する地域意見等の収集について、 3点目、持続可能なビジョンの作成について、以上3点であります。質問の第3は、町の魅力化についてであります。今年6月7日、東日報紙面に、住み心地ランキング2024年版がと題した記事が掲載されておりました。この調査は、県内の20歳以上を対象に、居住する自治体の満足度に関わる行政サービス、にぎわい、物価、家賃等8分野を5段階の評価をし、7980人から得た回答をもとに、10位までの順位をまとめたものということになっております。1位は2年連続弘前市でしたが、残念ながら下北半島市町村は10位圏外でありました。むつ市の魅力で何が足りないのか、住み心地イコール人口増につながるのか、むつ市の魅力化にどう取り組むべきか等々について、次の3点につきお伺いいたします。1点目、県内の町の住み心地ランキング上位に関わる町の特徴について、2点目、むつ下北の歴史と伝統を観光資源としてどう生かすかについて、3点目、下北ジオパーク、世界夜景遺産認定の恩恵をどう生かすかについて、以上の3点です。これで壇上よりの質問を終わります。細部につきましては、ご答弁をお聞きした上で、再質問答弁をさせていただきます。
市長、
はい、浅利議員のご質問にお答えいたします。まず平成の大合併から20年間の検証についてのご質問の1点目、過去3人の首長が取り組んだそれぞれの市政課題についてお答えいたします。平成17年3月15日新たなむつ市が誕生した翌日のむつ市議会第137回臨時会一般市政方針において、杉山正史市長は、それぞれ異なった顔を持つ地域社会が一つになったことから、融和と協調の促進に努めるとしたほか、各市町村ともに財政状況が厳しく、合併時点において20億円を超える一般会計の実質赤字を背景に、市史最大の課題は財政再建の一語に尽きるとして、市史の市政運営にあたる決意を述べられました。その後、平成17年度に杉山市長の下で作成された赤字解消計画では、退職者の一部補充による人件費の削減及び外部委託や指定管理者制度の積極的な活用による物件費の圧縮、電源立地地域対策交付金のソフト事業への充当等による健全化対策に取り組んでおります。杉山市長の後を継いだ宮下純一郎市長におかれましては、新市のシンボルとなる本庁舎の整備を赤字解消計画の着実な実行と並行して取り組まれ、本庁舎の移転が完了した翌年度の平成22年度決算において、計画年度を1年前倒しして実質収支の黒字化を果たされました。しかしながら、財政の健全性を表す財政健全化判断比率は依然として全国の自治体で最下位クラスに位置することから、宮下純一郎市長はその後も引き続き財政の健全化を市政の重要課題として取り組まれたところであります。宮下総一郎市長は平成27年度に財政の中期的な見通しを見える化した財政中期見通しを作成し、財政健全化対策を推進する中で、国との強い関係性においてソフト事業、ハード事業に限らず事業を推進するための財源獲得に特に注力されました。一例として総合アリーナ建設事業では、国土交通省から社会資本整備総合交付金約14億円を獲得し、 また原子力関連施設立地地域の厳しい経済状況や課題に対応するため、経済産業省からは総額10億円の新たな交付金を獲得し、むつ市釜伏山スキー場整備事業やむつ運動公園陸上競技場整備事業等に活用しております。加えてふるさと納税寄付金の大幅な増額等、歳入の獲得により施策を推進するスタイルを確立し、市政の進展と財政の健全化を両立されております。そうした中において、国策への協力とともに安定した財源を獲得し、一層の地域振興の推進を図るため、杉山市長が平成15年6月に誘致を表明した使用済み燃料中間貯蔵施設の立地に向けた取り組みは、国のエネルギー政策への貢献という歴代市長の信念と、これまで携わっていただいた議員各位の深いご理解により、先般8月9日に安全協定の締結に至ったところであります。この間、電源立地地域対策交付金の交付を受けながらも、平成20年5月に宮下純一郎市長は、さらなる安定財源の獲得に向けて、使用済み燃料にかかる法定外税の検討を開始しました。平成23年3月の東日本大震災により、施設の工事休止に伴う検討中断を挟みながらも、宮下宗一郎市長による課税検討再開により、令和2年3月には、むつ市使用済み燃料税条例が制定され、令和4年3月の一部改正を経て、令和4年9月には総務大臣同意に至っております。また、歴代市長が財政の健全化に取り組む中で、財源として市の財政に大きく貢献したのが、合併特例債であり、新市の一体感の醸成と、それぞれの地域の均衡ある発展を目的に、平成17年度から発行期限である今年度まで活用してまいりました。これにより、財政が厳しい中にあっても、各地域の特色あるまちづくりや財源不足により、合併前から課題となっておりました、各種の施設整備を進めてこられたところであります。この20年間において合併特例債を活用した主な事業といたしましては、市役所本庁舎整備事業、騒音アリーナ建設事業、下北地域一般廃棄物等処理施設建設事業、川内小学校建設事業、大畑消防署建設事業、大畑庁舎移転事業、川内脇野沢地域の簡易水道統合整備事業、その他各地域の指導整備等となり、それぞれの地域が抱えていた課題を、地域の特性を最大限生かしつつ、歴代市長の創意工夫と決断の積み重ねにより、着実に一つ一つの施政課題として解決してきたものと認識しております。次にご質問の2点目、現職市長として取り組むべき最大の施政課題についてお答えいたします。財政の状況につきましては、平成22年度より一般会計の実質収支は黒字を維持しております。しかしながら、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、財政健全化判断比率は現在におきましても全国の自治体で最下位クラスに位置しており、今後におきましても、むつ総合病院新病棟建設事業にかかる大きな財政負担に対応していくこととなりますことから、財政運営の堅実性の確立には一層の取り組みを要するものと考えております。このことから、財源の獲得に向けては、粘り強く国に働きかけを行っており、現在整備を進めております、仮称むつ市防災食育センター建設事業では、防衛省の補助金を約22億円、デジタル防災センター整備事業では、経済産業省の補助率が非常に高い補助の採択により、一般財源を極力抑制することとしております。その上で、当市が将来にわたり持続可能な町を維持していくためには、地域経済の安定、学校教育の充実、子育てに対する手厚い支援など、市民の皆様が快適で安心して生活を送ることができる社会基盤を確保することが必要であり、そのためには仕事、 産業の創出が特に重要な課題と考えております。現在当市の有効求人倍率は 1.0 倍に満たない状況が常態化し、 1.2 倍を超える全国平均を大きく下回っている状況にあり、雇用機会の地域差が若年層の流出を生む地方都市の姿が顕著に現れております。しかしながら当市では令和2年度に初の高等教育機関となる青森明けの星短期大学下北キャンパスの設置を皮切りに、令和4年度には青森大学陸奥キャンパスの誘致が実現、また令和7年度には八戸学院大学陸奥下北キャンパスの開校が迫っており、市内にはこれまでなかった大学生の姿が新たな光を灯し始めております。さらにここ数ヶ月では先端技術を使ったスマート農業に取り組む大規模なトマト工場が稼働し、脇の沢沖ではサーモン養殖事業が進むなど、一次産業にも新しい芽が生まれております。私自身はそこに大きな成長への期待を感じておりますし、この流れをしっかりと受け止め、雇用の量的側面ばかりではなく、地域の特徴を生かした産業を創出することで、地域に根付いた質的側面も確保し、人口流出に歯止めをかけながら社会構造の転換を図ってまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、今後陸奥市が進むべき方向性についてお答えいたします。現在令和4年度から令和8年度までを計画期間とした陸奥市総合経営計画後期基本計画の計画期間中であり、引き続き本計画をグランドデザインとしたまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、当市の将来像、笑顔輝く希望のまち、陸奥を目指してまいりたいと存じます。次にその他いただいたご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
財務部長。
公共施設の再編についてのご質問の1点目、急速に人口減少が加速している陸奥市の公共施設の現状についてお答えいたします。当市の公共施設は令和5年度末現在で329施設、980棟あり、延べ床面積は35万402.3平米となっております。施設類型別では、学校教育系施設26施設、スポーツ・レクレーション施設41施設、公営住宅19施設、行政系施設63施設、市民文化系施設41施設などとなっております。当市の人口動態や地域における社会構造は、人口減少や少子高齢化が進む中、公共施設等の整備が進められた頃と大きく変化している上、施設の多くは老朽化等から維持管理にかかる費用が増加しており、また機能が重複する施設も存在するほか、大規模改修等による財政負担が生じ、本格化する更新需要に適切に対応していくことが喫緊の課題となっております。次にご質問の2点目、既存施設の廃止、リニューアル案に対する地域意見等の収集についてお答えいたします。既存施設の廃止、またはリニューアル等を行う場合は、事前に施設の利害関係者、関係団体等からの意見聴取を行うほか、施設の廃止の場合には、住民説明会を行っております。今年度、脇の沢地区で実施しております公共施設の再編計画につきましては、対象施設が複数あること、施設の集約による大規模な改修、または新設のほか、その施設を核としたまちづくりに資する新たなサービスの構築が必要でありますことから、ワークショップを開催する中で、さまざまな世代からの意見の収集を行っており、現在、その取りまとめ作業を行っております。次にご質問の3点目、持続可能な ビジョンの作成についてお答えいたします。公共施設において施設の老朽化等による維持管理費の増加、大規模改修や建て替え等による市の財政へのさらなる影響が懸念される現状において、持続可能なビジョンを描くには、長期的なまちづくりの視点に立ち、公共施設の総量の縮減化を図るとともに、真に必要な公共施設の整備、公共サービスの提供を進めることが肝要であると認識をしております。引き続き、むつ市公共施設等総合管理計画の着実な推進に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
町の魅力化についてのご質問の1点目、県内の町の住み心地ランキング上位に占める町の特徴についてお答えいたします。まず、ランキング1位の弘前市についてでありますけれども、生活利便性、行政サービス、親しみやすさ、にぎわいの項目で1位に、物価家賃、防災の項目で2位となっております。次に、ランキング2位の奥入瀬町についてでありますけれども、1位の項目についてはないものの、交通利便性、にぎわいの項目で2位ということになっております。以上でございます。
産業政策部長。
町の魅力化についてのご質問の2点目、陸奥下北の歴史や伝統を観光資源にどう生かすかについてお答えいたします。当市は各地域で行われるお祭りをはじめ、砺波藩ゆかりの史跡地、明治35年の旧海軍大湊水雷団の会長に遡り、以来1世紀を超える歴史を共に歩んできた海上自衛隊大湊地方隊など、たくさんの市民の皆様、関係者の皆様がつないできた独自の魅力にあふれております。これらを観光資源として生かすためには、それぞれの魅力を効果的に発信することが重要であり、現在、市では観光アプリによる情報発信の実証実験を進めております。これは市内を訪れる観光客の皆様を対象に、スマートフォンから観光情報を提供するものであり、現状、多くの観光客が、失礼しました、観光客の皆様がスマートフォンやインターネットから情報を入手しているものと思われますことから、デジタル技術を活用した取り組みは有効であると認識しております。引き続き、デジタル技術や市公式 LINE などの SNS、YouTube62 チャンネルの活用を含め、情報発信に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、下北ジオパーク、世界夜景遺産認定の恩恵をどう生かすかについてでありますが、これらにつきましても、陸奥下北地域特有のものであると同時に、国内外に誇るべき観光資源であると認識しております。当地域の歴史や伝統と合わせ、その魅力の情報発信に努めるとともに、地域の誇りと愛着を醸成し、町の魅力化に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。いろいろご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入らせていただきます。質問の第一、平成の大合併から20年の検証についてでありますけれども、先ほど山本市長から合併に至る経緯および合併後の歴代市長が取り組まれたご苦労された姿勢、課題、ご功績と述べていただきました。そしてそれを引き継ぐ形の現職山本市長の最大課題も、陸奥総合病院の建て替え等、市民が求める財政需要に対応しながら、財政の健全化に努める、この一語に尽きると思います。これらを踏まえた上で、何点か再質問させていただきます。まず1点目の件ですが、合併時に立ち上げた合併協議会の協議事項達成率はどうなっているのか、お伺いいたします。
総務部長。
はい、お答えいたします。令和6年3月時点で合併協定書の協定項目を細分化した542事業のうち541事業が完了しており、達成率は 99.8% となっております。なお残りの1事業は防災行政無線の連絡体制の再編に関することでありまして、今年度防災情報伝達手段整備事業の完了をもって達成となる予定でございます。
浅利武次郎議員。
今総務部長のご説明のですねによりますと、まあ、この旧むつ氏がですね、合併2兆1損と取り返した約束というのを20年目にして、まあ、今達成したと、そういうような解釈でよろしいですね。それではあの2点目、合併促進のアメとして合併特例債がありますけれども、合併特例債の執行率及び、まあ、このいろいろ取り沙汰されておりましたけれども、公債等について、お伺いいたします。
財務部長。
お答えいたします。当初の合併特例債の発行可能額は総額で221億2580万円で、令和5年度末での累積発行額は201億420万円、執行率は 90.8%、残額は20億2160万円となっております。発行期限は今年度末でありまして、先般の6月補正予算にて残額を事業に充当したため、発行可能額のすべてが執行される予定となっております。合併特例債は事業費の95% に充当できる上、その元利償還金の 70% が交付税措置される非常に有利な地方債であります。一方で、元利償還金の 30% につきましては、実質的な負担となり、結果的に多大な借金と償還に追われ、一時的に財政難となる自治体もあったことを承知しております。合併当初、厳しい財政状況だった当初の場合は、20年間にわたり、普通建設事業や地方債の発行及び償還を計画的に行い、合併後の健全な財政運営を維持するために、有効に活用されてきたものと認識をしております。
浅利武次郎議員。
まあ、あの合併特例債、いろいろアメとかムチとかといろいろな意味の使い方されてきましたけれども、まあ、一応今年で終わると、しかしその合併特例債も、やっぱり今までのムチ氏にとっては非常に有効であったというふうに、まあ、そう思わなきゃ、あれですもんね、借金だけのことだという話ではないので、まあ、有効だったという思いで、あります。次にですね、合併当初、それぞれの自治体の思惑があって、現在の形になっておりますけれども、今、下北郡内1町3村が消滅自治体の危機を迎えるにあたり、むつ市を中心とした定住自立権構想の実効性が求められておりますけれども、現状はどうなっているか、お伺いします。
政策推進部長。
お答えいたします。都市と下北郡4町村は平成27年10月に定住自立権を形成して以来、下北県域定住自立権共生ビジョンに基づきまして、連携協力しながら県域の活性化に取り組んでおります。この共生ビジョンの実効性を確保するために、政策や事業ごとに数値目標を設定いたしまして、構成市町村による内部評価のほか、各政策分野の関係者や住民の代表で構成されます、下北県域定住自立権共生ビジョン懇談会において、外部評価をしていただいております。また、 下北圏域定住自立圏市町村長会議において事業の実施状況や方針を確認いたしまして取り組みを推進しているところでございます。現在医療福祉教育等の26分野において連携しておりますが、これまでの取り組みをしっかりと検証した上で新たな事業の構築や事業の見直しを行うなど中心市として強いリーダーシップを発揮し、魅力あふれる持続可能な地域づくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。現状のですね、一部事務組合、下北医療センター及び下北地域広域行政事務組合の業務は、定住自立権構想を先取りしたものと言えると思いますけれども、むつ市にとってですね、人材派遣とか負担金とか分担金等を含め、この事業を運営するにあたり、かなり比重が、負担が大きいと思います。今後、どのように取り組むのか、お伺いいたします。
吉田副市長。
お答えいたします。まず一部事務組合下北医療センターにおきましては、中核病院であります陸奥総合病院を含む3病院9診療所を経営し、下北地域の医療需要に対応すべく地域医療提供体制の確保に努めております。また下北地域広域行政事務組合におきましては、消防に関する事務や一般廃棄物等処理施設の設置運営など構成市町村が共通する事務について共同処理を行い、効率的な運営に努めております。両組合の運営に関しましては、当市から多くの職員を派遣し、またそれぞれの負担金条例等に基づき適切な負担を行っており、当市がその大部分を負担することはやむを得ないものと認識してございます。今後におきましても、下北圏域のリーダーとして両組合の円滑な運営を確保するために、職員の派遣や施設の整備運営に対する適切な負担を果たしていくことは不可欠でありますし、今後さらなる効率化の推進等につきましても検討が必要と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。定住自立権構想をですね、成果のあるものにするためには、やっぱり陸奥市としてもある程度犠牲を負わなきゃいけないという部分があると思いますので、これはしょうがないということで、これから頑張ってもらいたいと思います。次がですね、現職市長として取り組むべき最大の成果題の中からですね、ですが、先ほど成果題、ルールご説明いただきましたけれども、要約すると、人口減少化の中での将来にわたる子育て支援、若年層の定住促進、高齢者支援、地域経済の活性化、人口流出の抑制と U ターンの促進等々、持続可能な地域づくりにあると思います。いずれも言うは易しく、困難を伴う事業ばかりでありますけれども、誰かがやらなきゃいけないと、誰がやるかというと、それはもう山本知事しか、現職しかないわけでありますので、改めて決意をお伺いいたします。
市長。
はい。現職市長として取り組むべき最大の市政の課題につきましては、壇上で申し上げたとおりでございますけれども、第260回定例会におきましても、浅利議員からの一般質問におきまして、人口減少対策について、答弁をさせていただいておりますけれども、急激な人口減少の中にあっては、常識にとらわれない柔軟な発想で対策を講じなければ、この困難には抗うことはできないと考えてございます。当然のことと考えられていた認識や価値観を時代に合わせて変換し、劇的に移し全体が パラダイムシフト、いわゆる産業を新しく創出し、就職先の裾野を広げて、若年層の地元定着、管理を増やし、持続可能な地域づくりを目指していきたいと申し上げておりますけれども、そういった観点からもですね、本年4月1日開催された競争会議で一例を申し上げましたけれども、まずは防災対策という観点からも、下北半島縦貫道路の早期完成はじめですね、さまざまなインフラ整備をお願いしておりますし、その他にもですね、さまざまご提案をさせていただいておりますけれども、例えば、キャスク製造拠点の整備、こういった製造業は今まで下北にはなかった産業だったと思いますし、今までなかったからできないという観点は一切ありませんし、トマト工場を中心とした下北フードバレー構想、またインターナショナルスクールの誘致、これは海外の皆さんがこの世界からこの地域に選んでもらえる地域になっていく構想でありますし、もう一つ観光につきましても下北ジオパーク世界夜景遺産、今取り組んでおりますけれども、国営ひたち海浜公園のようなですね、国営の観光施設があってもいいと私自身は思ってますし、そういった今まではこうやってこなかったような新しい観点で取り組んでいくことが大事だと思いますので、これ私自身が先頭に立ってやってまいりますけれども、市議会の皆さんからも議会の中を通じてですね、内外を通じてさまざまな提案をいただいて、より良い町にしてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。むつ氏がこれから歩むべき方向性とかについてつきましてはですね、人口減少、少子高齢化、過疎化等を顕現する社会にあって、将来を確実に把握することは厳しい、難しいという思いますけれども、山本市長には市民に対し、夢と希望を与える責務があると思います。で、想像力と創造力、想像は作る方の想像、想像はもう一つの想像の方は、思い描くというような想像力と創造力、そして実行力で、むつ市の将来展望を適切に開いていただきたい、山本市長に期待しておりますので、よろしくお願いいたします。次は質問の第2、公共施設の再編に関しての再質問に入ります。急速に人口減少が加速している陸奥市の公共施設の現状からですけれども、まず公共施設再編の優先順位はどうなっているのか、お伺いいたします。
財務部長。お答えいたします。優先順位につきましては、対象施設の利用状況や地域のニーズに即しているか、また市全体として適正な配置ができているかなど、その地域において必要な施設整備、公共サービスを見極めながら順に進めてまいりたいと考えております。
浅利武次郎議員。
そこですね、再編をにするにしても、非常に経費も時間もかかると思うんですけれども、そこら辺の見込みはどうなっているか、お伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。再編計画におきまして、必要な施設整備、公共サービスをまずは見極めることが重要でありまして、その計画を進めていく議論の過程で、期間を明確にし、必要に応じて予算をして措置してまいりたいと考えております。
浅利武次郎議員。
先ほどですね、先般ですね、脇野さんの地区での、既存施設の廃止リニューアル案に対する地域意見等の収集を行ったという報道がありましたけれども、このワークショップでですね、どういうのような意見が披露されたかをついてお伺いいたします。
財務部長。お答えいたします。今回の脇の沢夢プロジェクトでのワークショップは、 脇野沢地区に点在する観光施設の集約を目的として行っておりまして、リニューアルを予定しております脇野沢流通センターに対するご要望、ご意見のほかに、脇野沢地区で今後、暮らしていくために必要なご意見等を多数いただいております。
浅利武次郎議員。
ありがとうございました。それでですね、このワークショップの意見収集はですね、例えば脇野沢の場合ですけども、の一部の施設に限定するのか、または地域全体の将来にわたる意見の収集等も行うのか、そこをお伺いします。
財務部長。
はい、まず市全体の意見収集という点につきましては、こちらは、今回の脇野沢地区に限るものではなく、来年度以降、6つ、川内、大畑地区でも、このような意見収集を行うことを予定しております。
浅利武次郎議員。
合併協議会が発足して、合併して20年になるということでですね、いろいろな地域の考え方も変わってきてはいるんですけども、そこら辺の将来をですね、どうするかというのは、これから、今の我々市長は当然そうですけど、我々もですね、そういうことを考えて、これから先進めなきゃいけないなというような思いがあります。それで今後ともですね、続く人口減少、高齢化率 60% の脇野沢地区で持続可能なビジョンを作成することはかなり厳しいものではないかと思います。これはまた陸奥市全体でも言えることでありますけれども、今後ですね、どのようなビジョンの展開が見込めるのかお伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。人口減少や少子高齢化および公共施設の老朽化に対しまして、地域の住民の皆様と問題意識を共有し、お力もお借りしながら対応していくことが、行財政運営の持続可能性を確保することにつながるものと認識をしております。市といたしましては、市民の皆様からのご意見をいただきながら、引き続き陸奥市総合経営計画との整合性を保ち、陸奥市公共施設等総合管理計画の着実な推進に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
公共施設もですね、いろいろ古くなったり、陳腐化したりなんかで、いろいろこれからどうするかで大変な話なんですけども、今私単純に考えるとですね、生徒児童がどんどん減少して、学校がかなり空きがあるような気がするんですよね。それでですね、校舎の転活用が私は、近いところでは学校の校舎等を転活するのが近道じゃないかというのを思います。それで今大規模災害等が予想される現状下でですね、避難所運営と、いろいろ全国的にいろいろな避難所とかなんかが問題になっておりますので、ですね、そこら辺を転活用できるような英知を絞って、公共施設の再編に取り組んでもらいたいなという要望しておきます。次は質問の第3、町の魅力化についての再質問ですけれども、弘前市にあって、陸奥市に欠けているもの、そして陸奥市にあって弘前をしのぐものは何と考えるかということをお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。回答者のご意見といたしましては、弘前市には国立弘前大学があるので、青森県にしては若者が多く活気がある。全国的に有名な弘前城や桜祭りがあるなどが挙げられております。 しかしながら当市にも世界夜景遺産に認定された光のアゲハチョウ、また日本ジオパークに認定されております下北ジオパークなどの観光面のみならず、太平洋と陸奥湾に面した半島地域で新鮮な水産物、農産物に恵まれておりまして、全国に誇れる魅力的な資源を有しておるものと考えております。また令和2年度には明けの星短期大学下北キャンパスが、令和4年度には青森大学陸奥キャンパスが開校いたしまして、令和7年度には八戸学院大学陸奥下北キャンパスが開校いたしますが、このように若者が地元で学び定着できるようなまちづくりも進めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
弘前が住みやすい住みやすい1位だということをですね、それをないものをねだりをしてもしょうがない話なんでですね、羨むよりもですね、これからの陸奥市民が何を求めているかを把握し、行政としてその実現に向け努めることが大事であると思います。どのような手立てを考えておられるのかお伺いいたします。
市長。
はい、先ほど来ですね、公共施設の再編ですとか、脇野さんの今後のビジョンが厳しいというようなご意見もいただいておりますけれども、これ人口減少はですね、地方、陸奥市も含めてですね、人口減少に抗っていかなければいけないと思っておりますけれども、脇野さん、今こうワークショップを開催させていただいておりますけれども、諦めてないと、私たちは。今月もですね、地域の産業として今焼き干し作りがですね、少し難しくなってきておりますけれども、これは役所の方から発信をさせていただいて、市民の皆さんにも声掛けさせていただいて、脇野さんの焼き干しを守っていきたい、脇野さんのいいものを残していきたい、そういった取り組みをさせていただいておりますし、脇野さんのワークショップも今後脇野さんで暮らしていくために、産業を起こしていくためにどうしたらいいかっていうのを地域の皆さんと話し合って、施設についてもどういったものを残そうか、新しいものはどういった機能にしようか、そういったことを今やらせていただいてございます。今後ですね、合併協定書に書かれている、先ほど総務部長から答弁ありましたけれども、今年度で20年を経て協定書に書かれている事業はすべて完了できますので、今後は心身一体となって陸奥市としてどういった施設を残していこうか、陸奥市としてどういったところに目指していこうかということをやっていかなければいけないというふうに考えております。そしてですね、浅利議員おっしゃる通り、ないものねだりをしても仕方ないと思っておりますし、私自身は陸奥市に住みたい、陸奥市のいいなと思っていることがたくさんあって、この間の日本ジオパーク全国大会でも子どもたちがですね、全国の皆さんをただただこう、おはようございます、市町村接種の場所はこちらですで大きな声で言ってくれる、その子どもたちこそがこの地域の宝だと思いますし、地域の宝というのを先ほど政策推進部長がお伝えいただきましたけれども、ジオパーク、アゲハチョウの夜景、そして大学も今できておりますけれども、それがあってもなくてもですね、海上自衛隊大湊をはじめとする海が見える町ですし、この地域に生まれてよかったっていうことを求めていくことが、きっとこの陸奥市に住んでいただける、要素なんではないかなと思っておりますけれども、その上で、その上でですね、市民の皆さんが何を求めているかを把握してですね、行政としてどういった実現に向けて努めることが大事かというふうなことをお答えさせていただければですね、昨年度からも続けておりますけれども、市民の皆様が望む陸奥市を実現するべく、広く市民の皆様、各種団体の皆様とのですね、フラットの場所を通じまして、対話を重ねていくことだというふうに感じておりますし、また市民の代表であります議員の皆様とこの場で議論を重ねることが、政策をブラッシュアップされていくものと認識しておりますので、これからも魅力ある陸奥市の実現に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
市長の言われる通りなんですね。で、今ある陸奥市にあるものをですね、とにかく伸ばしていくというようなことに、尽きると思います。次がですね、下北の歴史と伝統 を観光資源としてどう生かすかについてなんですけれども、むつ市の歴史を学び、郷土愛を育むには、まあ、格好のジオパーク検定、ジオパーク、この間あの、ジオパークのあれ、全国大会ありましたけれども、この検定というのがあるんですね、この資金がありますけれども、この認知度とか受験実績とはどうなっているのか、お伺いします。
政策推進部長。
お答えいたします。下北ジオ検定の、受験実績ということでございますけれども、下北ジオ検定につきましては令和2年度から実施しておりまして、受験者数といたしましては令和2年度が52名、令和3年度が64名、令和4年度は55名、令和5年度は64名となっております。また合格率につきましては令和2年度は 25.0%、 令和3年度は 21.9%、 令和4年度は 25.5%、 令和5年度は 62.5% となっております。令和5年度の合格率が過去の3回と比較しまして飛躍的に高くなった理由といたしましては過去の問題から出題したということも挙げられますけれども、地域住民も参加できる下北ジオ検定事前講習会を下北ジオパークガイドの会が開催しましたり、受験者が合格を目指し自己研鑽に励んだ結果と認識しておりまして、下北ジオ検定を通じて地域の魅力を楽しみながら学ぶという流れができているのではないかというように評価しているところでございます。以上です。
浅利武次郎議員。
ジオパークも先般 の、 その全国大会、市民も非常に興味を持って多くの観光客、多くの観客が、来ていただきました。これ、やっぱりですね、こういうジオパークの検定とかなんか、こういうこともちょっと長年やってきて、そういうことが結果として、今のこのジオパークの盛り上げに結びついていると思いますんで、これからもですね、ぜひこのジオ検定というか、これはですね、継続していってもらいたいと思います。でなんか今年ちょっと甘くしたのが、なんかずいぶん合格率が高くなったんだけども、これ結構難しいんですよね。そういうことでね、これからもぜひ継続してやってもらいたいと思います。でそれでですね、むつ市には東北北海道随一の海上自衛隊、今の総監部があって、いろいろ今までのこのむつ市との自衛隊のつながりは深い絆で結ばれておりますけども、私がですね、いつも思うのはですね、陸奥湾に、盲導というんです、昔軍艦のことを盲導というんですけれども、その合間をですね、ヨットの白いヨットがパーッとこう泳ぐ、波静かな陸奥湾内を、そういうのはね、これ陸奥しかないんですよ。弘前になんか全然そういう山のところは陸地とかね、だからね、こういうことをね、もうちょっとこう PR したらどうかなと。世に思うんですけど、どうでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。市といたしましても、海上自衛隊の艦艇が停泊する芦崎湾の風景は大変美しいものであると認識しており、北の先森
部長マイク。
失礼しました。繰り返して申し上げます。
大丈夫です。
市といたしましても、海上自衛隊の艦艇が停泊する芦崎湾の風景は大変美しいものであると認識しており、北の先森海防館を整備して以降、市外の皆様にもその景観をお楽しみいただいております。今後も北の先森エリアで行われるイベントや、大港海事カレーなどと合わせ、情報発信に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。自衛隊も総監部があるとかなくなるとかなんとかという話も、聞こえて、いろいろ 物議を醸したんですけども、結局基本的には今までと変わらないということで、また新しい船も来るというような話もありますんでですね、まあ、ぜひ自衛隊との友好関係の絆、強い絆は今後とも保っていただきたいというような思います。それでですね、まあ、日本で、唯一の世界夜景をどう PR するかということは、まあ、地元としてどのような受け入れ、体制を整えるかにかかっていると思います。ただ山がある、夜景があるから山があるというだけではですね、誰も来ないと思うんですよ。だからですね、まあ、早急な対策が必要と考えますけども、まあ、現状と今後の整備方針、そしてまた下北ジオパーク揚羽町の世界夜景をどのように活用して、まあ、観光開発経済発展に結びつけていくのかということを再度お伺いします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。釜末山展望台の建造と今後の整備などの方針につきましては、世界夜景遺産認定に必要となる照明などの一部改修を実施済みであり、今後におきましては一部破損している箇所の修繕など必要に応じて対応してまいります。また下北ジオパークと釜末山展望台からの夜景を今後どのように活用し、むつ市の観光開発経済発展に結びつけていくのかにつきましては、いずれも当市が国内外に誇る強力な誘客コンテンツであることから、今後も観光による稼ぎの創出につながるよう、下北旅アシストをはじめとした地域の多様な関係者と連携した事業を展開してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
まあ、住み心地ランキングでちょっとニュアンスが違うんですけども、まあ、揚羽町の世界夜景は日本でまあ唯一の認定であります。弘前になくて陸奥市が世界に誇るべき景観であるというように思います。日本ジオパーク下北大会、全国各地からの多くの人たちが集い大いに盛り上がりました。揚羽町の世界夜景、今後どのように活用し、陸奥市の観光発展経済発展に結びつけていくのか、大いに研究してもらいたいと思います。重ねて要望いたしまして、第261回定例会の一般質問も